京都ノルウェーゼミです。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたします。
はい、
はい、
次回の京都ノルウェーゼミ公開学習会は3月12日日曜日です。
はい、そうです。はい、
ね、ノルウェーの方から若い青年たちがたくさん来ますんで、はい、あの楽しいです、ね、皆さん来てみてください、ね。
はい、
場所は場所どこかな。
あ、今度は国際交流センターですね。
そうですね、
はい、
はい、いつもと違うんでよろしくお願いします。はい、
異文化交流会というね、本当1年に1度 のとてもいい企画ですので、ぜひ皆さんお越しください。
はい、ノルウェーのベルゲンからお友達がたくさん来ます。
はい、
それで今日は何についてお話をするんですか。
はいはい、今日はですね、ちょっとね、はい、あの日本の道徳教育についてなんですけれども、あのもうちょっとすでにね、あの終わってしまいましたけれども、前回あの2月の京都ノルウェーゼミのテーマが、まあ、他と変わっててもいいノルウェーの自由さっていうね、そういったようなテーマで、まあ、学んだんですけれども、やっぱりその、うん、あのノルウェーっていうのは、私もこのノルウェーゼミ通してすごく思うのは、寛容なね、すごくあの国づくりをしている国だなっていうふうにね思うんですけれども、まあ、そこからちょっと翻って、今のこの日本のね、あの、まあ、ちょっと今あの問題かなって私は感じているあの教育、道徳教育について今日はお話をお伺いしたいと、まあ、そこにちょっとスポットを当ててみたいと思います。そこでですね、まあ、ちょっと私たちも学ばせていただくということで、今日はゲストに来ていただいておりまして、京都子どもを守る会の西条昭夫先生です。西条先生は元小学校の先生なんですけれども、まあ、ちょっと詳しくはご本人の方からお尋ねしたいと思います。じゃあ西条先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、西条です。道徳教育のことについて、まあ、お話しをということですけれども、
はい、
あの私がずっと喋ってるしまうと退屈でややこしいことになりますので、
うん、
あのどうぞあの皆さんそちらの方でこれはどうやっとこういうふうなことをどんどん聞いていただいたら、はい、私も喋りやすいと、
はい、
いうふうに思ってますので、
はい、
どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。こちらの方こそ、はいはい、でまずちょっとその、ね、もう道徳って何なんだろうっていうね、そういったような本当素朴な疑問から投げかけたいと思うんですけれども、でもまあちょっと今その日本 その教育現場では、あの小学校は2018年度ですから来年の4月から、うん、して中学校はその翌年の2019年度からその教科として完全実施をするっていうことなんですけれども、その教科になるって言ったところを、あれなん どうしてって
今はないんですの、道徳の時間っていうのは。
今はね、道徳の時間はあるんです。
あるの。
でも道徳科というふうに教科にはなってない。したがって教科書はないんです。副読本とかいうふうなものはあって、うん、道徳の時間がだいたい週1回あって、で読み物を読んだりするやるけれども、教科ではないから通知表に道徳の評価はない、
うん、
ああそうかそうか、ね、
で教科書もない、
うん、
検定教科書はない、
うんうんうん、
それを教科にするというのが今度の改革なんですよね。
じゃあ、うん、今度通知本もつくわけです
か。そうですそうです。
へー、で教科書もできると。
できると。
で、
その教科書はもちろんまた教科書検定やら通らな、
通らな
あかんねんね。
だから今一生懸命作ってるところですね。
うん、私はうち今子供がもうね、あのもう随分大きくて24と22歳というね、もう随分大きいんですけども、でもその子らがあの小学校だった時に、うん、その、まあ、あの道徳の副読本というので、まあ、心のノートっていうのをねあって、でそこの中身にそのここいつも心は明るい色ではでなくてはならないで、暗い色ではいけない的な、ね、ことが書かれていて、いやちょっとね違和感を感じて、いやでもやっぱりそういった暗いね、あの気持ちっていったところもきちっとねやっぱり向き合って、やっぱりその、まあ、人間って成長していくんじゃないのかなっていうふうにね感じたんで、やっぱりその、うん、道徳ってうんってね、
僕いきなり疑問やわ。その道徳が教科になってまあ今どうやしやんけど、5段階評価とかどういうんかな、通知簿つくわけやろ、
うん、
まあ、道徳にあんたはよくできたから5やとかね、あんたは劣ってるから1とかね、うん、 大体ほら思想的なもんでしょ、うん、道徳ってね、うんうん、それにね、あんたは優れてる、あんたは劣ってるって評価するの自体がなんか僕は変かなって思うんやけど、うんうん、どうやろう。
その通りだと私も思います、
うん、どうなんでしょうね。
そうですよ ね、だからその道徳に評価するってどない評価するんやと、
うん
ね、ということで、いわゆるあの今おっしゃるような疑問と、うん、そんなせんでもええやないかという、うん、あの声がありまして、ね、
うんうん、
で今文科省の方は評価はするけれども、うん、数値 1,2,3,4,5 というふうな評価はしない、
うんうんうん、
で、あの書く、
はい、
書いて評価するということを言うてるわけ
です。ああ、
うん、いわゆる初見とは何ですね。
ああの先生大変ですね。
あの先生がこう
でもさ、うん、その初見にしたかてその受け持たはった先生が初見書くわけでしょ。
その
人がどういうの、道徳に対する感覚じゃ、考えが人のこっちゃから千差万別やから、どう書簡を書いてくるか分からへんわね、うん、その聞いた生徒と全く違うようなパターンの思想の持ち主とかね、やったら当然書簡はひどく言うか悪くなるやろし、同じような考え
の方
ね、
それって反映されますよね。
第一そんな評価せんないのかね、本当に、
うん
う
ん、
どうやろう、
ね、まあ、今これそのいじめの問題とか、うん、ね、その青少年の犯罪やその問題行動っていうようなところで、うん、その社会全体のモラルが低下しているっていうようなところで、やっぱりそれは、まあ、その道徳でやっぱり正していこうって言ったようなのが、うん、今の、まあ、政府っていうのは、まあ、言ってみたら、まあ、自民党、公明党政府、そして、まあ、文科省とかがやっぱそうやって、まあ、ちょっとね、あの道徳で、ね、子どもたちをやっぱり正しい道に導いていかなければっていうような、そんなような、ね、ところでのことも話も聞きますが、うん、でもまあ私もその道徳っていうのをね、まあ、確かにやっぱりいじめはいけないとか、ね、やっぱりみんな仲良くというか、ね、やっぱりちゃんと相手を思いやった、ね、そんな、うん、気持ちをちゃんと育てましょうっていうのは確かにそれはそうだなって思うんですけれども、うん、
そうですよね。ですから道徳教育というものを人間がどう生きるべきか、
うん、
どう生きれば自分も周りのものも幸せになれるか、そのことを一緒に考えましょうというのを道徳教育というふうに言えば、うん、とっても大事な教育であるはずなんですよね、
うん、
そういうことを知るということは誰もそれはいけないという人いないと思いますよ、ね、うん、そういうことをちゃんと教えてほしいというふうにみんな思ってると思います
が、ね、けども、うん、今のその日本の道徳教育っていうのはそういった流れではないって言ったところに、うん、ちょっと問題を感じますよね。
そうですね、うん、だからどういう道徳をどんなふうに教えてるの、でそれが問題やというふうに、まあ、出てくるところなんですね、
うん、
でその今の教科道徳の教科化しましょうというのは実は大津のいじめ自殺事件がありましたよ。
あ
れを契機にそのいじめをなくそうと、
うん、
子どもたちにもっと道徳心よというようなことがあって、うん、文科省の方は、うん、教科化ということを言ってきた、
うん、
でも実は道徳を教科にするというのはそこで始まったわけじゃなかった、
うんうん、
歴史的にはもっと前から道徳を強化にしようという動きは文科省自民党筋からも常に言われていたことなんですね、
うん、
それが大津のいじめ自殺事件を契機にしてポッと前に出てきた、
うんうん、でもなんかちょっと皮肉にもそのね、いじめがあった学校は、うんうんうん、まあそのね、道徳教育の先進的というかモデル校になってたっていうのをね、いや皮肉やなで、
うん
うん、やっぱりねその道徳ねその教育を受けてそのまあね、まあ、ある意味 国が決めた価値観を、ね、押し付けるような、うん、そんな道徳ではダメなんじゃないかってね、うん、思うんですけどもね、うん、
なんか今言ったように国が決めた価値観、
うん、
っていうのがなんかごっつ進みそうで、
うん
うん、
国が決めたって言うたら今やったらまあ安倍さんが思うような方向に いくんじゃないかなという懸念が僕ものすごくあるんやけど、
うんうん、
そうじゃないの、
うんね、でも本当こうその国の決めた価値観を、ね、その押し付けることによって、ね、
国が決めたいのがおかしい
じゃん
ね、
まあ、本当その表面的ないい子を、ね、うん、生み出すっていったところでやっぱりすごく、ね、うん、あの不安な部分ありますよね、うんうん、
それその今言うたいい子というのも問題だと思うね、
誰
がね、あの子はいい子で誰があの子はダメだとかね、うん、誰が決めんのよってね、
うん、
そりゃものむちゃくちゃどういうの殺人行為を犯すような発想の子供やったらそれはおかしいかもわからんけど、
うん、
そうでなかったら誰がいい子で、うん、誰が悪い子なんてそのそれをまた誰が評価するのよって思うよね、
うん
うん
うん、でもまあその評価をね、うん、その現場の先生たちがねしなきゃいけないっていうふうに迫られてるっていうところにも私もねなんかもう腹が立つというか、ね、もうやめてって、もうそんなね本当は本来だったらその学校の先生と子どもたちっていうのは信頼関係でね結ばれていかなきゃいけないのに、うん、なんかそういうようなね変なようなねあのところの評価を先生たちにねしなきゃさせさせてって、そこでちょっとその子どもたちと先生たち の, その信頼関係がちゃんとね築いていけれるんだろうかっていうふうにねとても、うん、心配にもなりますし、
うんうん、おっしゃる通りですよね、
うん、
だから 今現場の先生はあの大変困ってると思いますよ、
うん、
どうするんだっていうことで、ね、
うん
うん、でもさっきあのゆうたらさんがおっしゃったように、うん、そもそも国がその、うん、こういうふうに価値観を決めてこういう価値観でもって、生きなさいというふうに言うのはそもそもおかしいんじゃないかということをおっしゃりましたけど、うん、全くその通りでしてね、
うん、
戦前はほらご存知のように終身という科目があります、
はい、
でその終身で、その一番の美徳は一旦歓喜があればというようにその一旦何事が起これば、まあ、簡単に平たく言えば戦争がなればということですよね。でそうなった時にお国のために天皇のために命を捨ててまで頑張れと、それが最高の美徳ですというのが教育直後やって、うん、でそれをその終身で教えてきた。で子どもも大人もその精神のもとで戦争へと、まあ言ってみたら引っ張られてきた。そういう深いその開墾といいますか、その反省の上に立って戦後、うん、終身化は廃止で、道徳というものはその日常の毎日の学校生活の中で教えなさいと、全教科全教育活動の中で教えなさいというのが戦後の道徳教育の出発点だったんです、
うんうん、
ですから道徳という時間もなければ、道徳化というのももちろんないし、そういう道徳的な人間いかに生きるべきかというのはさっきも言いましたように、全ての教育活動の中で教えていきましょうねというのが出発点だったんですけども、それがそのうちに、道徳の時間を作ろうということで道徳の時間を作る、
うん、
で今言っているように教科になるというふうな、
うん、
ずっと動いてきているわけですよね。
確かに日本のね、その他道徳やっぱりこれからを考えていくというので、また来週もあれね、また2週間後もまた西陽先生に来ていただいてお話を、その続きどんなじゃあ道徳っていうのがね望ましいのかっていうのをお話をお聞きしたいと思います、
はい、
では今週はこれぐらいで、はい、この放送は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたしました。